ジオ。
田舎の上からこんにちは。
このコーナーは瓦のことなら阿弥沢ルーフの提供でお送りします。
この時間は瓦のことなら阿弥沢ルーフでおなじみの株式会社阿弥沢ルーフ阿弥沢康二専務にお越しいただいております。阿弥沢さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうあれじゃないですか、都市伊藤とハッピー&ブルーなんてのは結構カラオケで歌ったりしてたんじゃないですか。
まあ、2、3回ですね。
やっぱり歌ってるんですね。
流行ってたんですね、やっぱり。
流行ってましたね、昭和歌謡ね。
昭和歌謡、ね、そうですよね。まあ、多分、なんていうんですか、それこそカラオケが出始めた頃とか、割と流行り始めた頃とかっていうのは、ね、もう、もっと若いの歌ってました。
いやいや、やっぱ、私乗ってますですか。
あ、私乗ってます。 ありますね。
はいはい、私乗って
ます。私乗ってます。
あっちの方がよく歌いましたね。
ああ、そうなんですね、うん、曲指定できましたね。そっちじゃないんだよ。私乗ってますの都市とは都市で私乗ってますの方ですよ。
そうですそうです。
修正してお詫びをしたいと思います。
今日のとこふらお詫びが多いですね。
さあ、なんかごめんなさい、全然もしかしたらお仕事と関係ない話かもしれませんけど、
はいはいはい、
先日吉本新喜劇のツアーにお越し来ていらっしゃったんですね。
行ってましたね。
ね、
私毎回行くんです
よ。あ、そうなんですか。
そうですか。私も最近よく行ってるんですけども、うん、16時、12時、どっちの回で
?16 時からの、
ちょっと、
その時のね、
一緒じゃないですか。
一緒にいたんですよ。
毎節の、
ブンブンボールさんが、
はい、
あそこにレオさんがいると。
はいはいはいはい。
そうなんですよ。
言ったんですよ。
毎節でブンブンボールさんが見つけやがってですね、私が目立ちたくなかったのに、なんかやっぱり動画長いのかね、見つかっちゃって。
いるんだと思って、
ね、隣にいたはずの派手な越村えりさんは気づかなかったらしいんですけど、
えりさんはその様子をね、携帯で撮影して、
そう
インスタグラムのストーリーに載せてましたから、私もそれ 見ましたけど、
そうなんですよ、なんか無断で上げてたんでびっくりしたんですけど、それも二度びっくりしたんですけど、
ね、でも阿弥沢さんもいらっしゃったんですね。
そこに
いました、いました、
やっぱりなんか笑いっていいですかね、
大切ですよね。で、定期的にやっぱ笑わないといけないですね。
あの金沢歌劇座も本当にたくさんのお客様だったんですけども、他のお客さんと一緒に、同じタイミングでどっと笑ったりする、あの感じっていうか、
いいですよね。
はいはいはい、
なんかまたの寛平ちゃんと辻元さんのやり取りがね、
そうそう、
相変わらず、
アドリブなんですかね。
いや、あれはアドリブで、相変わらずくどいね、
くどい
繰り返しがね、これがまた面白いんですよね。
それが新喜劇ですからね。
笑いとやっぱ感動しましたね。
最後にやっぱりちょっと泣かせる人情話っていうのが、
いつもね、
絶対定番じゃないですか。
で、今回ほら、最後ね、西川清さんの
息子さんが
出てて、ね、ご両親の、
そう
西川清さんとヘレンさんが、会場にいらしてね、
だから、
そうなんですか。
それで、だから、騙されちゃって、西川清さん、その息子さんがね、新劇いらっしゃって、はいはいはい、最後の、舞台挨拶の最後のね、本当にカーテンコールっていうか、終わった後の挨拶で、
そうですね。
いやー、実はですね、私の両親も今日ね、一番後ろから見てまして、って指、こうやって手をその方向にしたら、客席が一斉にそこをバーって見たら、嘘ですって。
おーい。
あれ、すごかったですよね。みんな、騙されました。
騙されて。
いや、本当にいたのかなと思って。
そう、じゃあ同じタイミングで後ろ向いてたんですね、阿弥沢さんも。私もまんまと引っかかった。
そういう下りがあったん
ですね。ムチ打ちになりました。
ムチ打ちになるぐらいにグワッて180度首を、ね、まあ、というような、
はい、
少し笑いのエキスでね、本当にストレスも解消、ね、して、吉本で、ね、ストレス解消して、
うん、
でまたオリンピック見てストレス解消して
楽しい話題が、
ここまでのオリンピックで一番なんか印象残ってるのって何ですか、阿弥沢さんは。
ああ、やっぱり、フィギュア。
安倍フィギュアですか。
私ね、あんま正直、こういうこと言っていいのか分かんないですけど、
どうぞ。
東京オリンピックって採点競技が多いじゃないですか。
冬季はね。
冬季はね、はい。だからなんか一発で一番たくさん飛んだとか、一番早かったとかっていうタイムとか、そういうのなら分かりやすいんですけど、
確かに。
やっぱ審査員の方が採点をして、
そうだ、
評価が分かれちゃうとか、それちょっとまあ、今のすごい良かったけど、こういう採点なんだなとか、ね、素人がちょっと分かりにくいとか、
ね、採点競技はね、微妙にちょっとココモちゃんの点数が伸びなかったやつとかもちょっと一瞬早く降りちゃってるから点数的にはマイナスだとか言われてもね、分かんない、
素人目にはなかなかね、
あの派手な演技見てたら金取っちゃうんじゃないかぐらいの勢いだったりとかっていうね、その例えば、ね、
でもね、こんな私でもやっぱりりくりゅうペアのね、
りくりゅうペア、
あれはね、採点私まあよく分かんないですけど、 感動しちゃいましたね。
なんかその採点を超える何かそのやっぱりエネルギーというか感動というか、
そうでした、
やっぱオリンピックだなと、いいなと、
い
やでも寒いだろうなと、
寒い、あのお二人ともそろそろ本題に参りましょうか、あのこのオリンピックの話題で全部終わっちゃうんじゃないかと。
今日はだいたいね、吉本とオリンピックの日本柱でいいかなっていう打ち合わせでそれでいこうかっていう話だった。
いいんですか本当に。
河原のことなの、アミザールーフということ。
そうです、河原の話をしましょうよ。
取ってつけた、雪ようやく溶けてきましたけど、この金沢市内の、
ね、今年はたくさん降りましたね。雪すかしでね、
あれってプロに聞きますけど、雪って相当な重量なんでしょう。
雪重いですね。今年の雪重たかったですね。
あ、そうですか。
年によってそんなのあるんですか。
ありますね。
降り方とかにもよって変わってね。
そうそうそう。
そのところ
降って、例えば雨が降ってまた雪が降ってとかね。
そっかそっか、
雨で閉まったりとか。
あるんですよ。具体的にその重さとしてなんか何どれぐらい何キロとかそういうのあるんですか。
まあいろいろなデータがあるんですけど、はい、まあ、私の試算でいきますと、はい、まあ、ざっと例えば30センチぐらい屋根の上に雪が積もったとするとですね、まあ1平米1メートル ×1 メートルぐらいですね。で大体まあざっとですけど、雪の質にもよりますけど50キロから100キロぐらいなんじゃないかなと。
1平米で、
そうですね、重たい雪になるとそれぐらいはあると思います。
は
あ、そうですね、侮れないっていうのはそういうとこですよね。屋根雪が怖いっていうのは。
そうだからね、結構あ積もったなと思うと、屋根の上にね5トン10トンっていう重量がかかってるんですよ。
でもほら以前の時にもあのお話ししていただいた雪もちくん、雪もちくんってあったじゃないですか。その雪を止める、あれも、
便利なアイテムですよ ね、
はい、ね、でああいうのもあるってご紹介していただきましたけども、でも今年やっぱり雪で結構被害が出
ちゃう。今年もですね、雪もちくんは大活躍。
雪もちくんは大活躍
したお宅ももちろんあります、
はい。
ただ、はい、その雪もちくんですら、この雪の荷重に耐えきれず落ちちゃったっていう、そういうお宅が何軒かあったんです。
そうでしたか。
それだけよっぽど今年の雪は
重たかった
ん
ですけど、それで現地を見に行くとですね、ほとんど、まあほとんどと言いますか全部そうなんですけど、雪もちくんが落ちたお宅、
はい、
全部まあ太陽光パネルですね。
あ、
その雪もちくんの上に太陽光パネルがずらーっと並んでいるというようなお宅ばっかりでしたね、はい、
そうでしたか。
それがなんか原因になっちゃうんですか。
やっぱね、パネルの上ってガラスじゃないですか。
あ、
まあ、気温が低い時はガラスの上に雪がへばりついて、
はい、
結構な量がそのままでも積もっちゃうんですけど、ある時火が太陽光パネルが乗ってる屋根って大体お日様の方向いてますから、
はいはい、
天気が良くなってくるとその雪が少しずつ溶けるわけ
です。あ、なるほど。
溶けるとどこかで縁が切れて、一気に行くぞって感じで、ドーンとこう、
なるほど、
落ちてくるわけですよ。
だ
からさっき言ったようにあの重い雪がですね、一気にその雪もちくんがもう勘弁してくれっていうくらい、もう支えきれないくらいにガーッと荷重がかかってですね、
怖いですね。
怖いですよね。
落ちると、まあ、雪もちくんはこらえても、雪もちくんを例えば河原に結束してあったりとか、河原ごと落ちるとか、そういう場合もあったんです。
これでもどうすればいいかっていうのは、いろいろ対処の仕方っていうのは総合的になんか考えていかなきゃいけないんですか。
そうですね、もうどうにもできないよって言ってしまうとそれで終わっちゃうので、ね、
でもなんとかしてほし
いな、なんとかしなくちゃいけないんですけどね、
はい、
その原因をきちっと追求して、
はい、
もう二度とそういうことの起きないように
対処をすると。お宅によってケースバイケースで、これはもう見ていただいて、このお宅はこうすればいいよってアドバイスをもう本当一つ一つ阿弥陀さんからいただくと。
そうです、
これしかないですよね。
そうです、まあ、全て今亮さんおっしゃったように、一つ一つの現場が全て条件違いますから、
ね、やっぱそうでしょう。
そう、やっぱここで生かされるのがですね、現場をの今まで見てきた現場の経験といいますか、ね、
はい、
まあ、幸い私もこの仕事を始めてですね、
はい、
もう今年で45年目に突入ですね。でも弊社の方も創業も70年以上迎えてますので、過去のこの経験、いろんな現場をさせていただいてきている、見させていただいてきているというのはとっても財産になっているということで、その経験をね、引き出しを探って、
はい、
あ、この現場はこういうのがいいんじゃないかと、 いうのを必ずご相談に乗れると思いますので、
ね、分かりました。
お気軽にどんなことでも相談していただければなと思います。
心強い言葉をねいただきまして、うん、さあそれではその流れで、
はい、
網澤さんいつもの決め台詞締めていただきたいと思います。よろしくお願いします。
吉本じゃないですよ言っていいですか。
お願いします。
お願いします。あの本当に言っていいですよ。
普通のね、
普通、いや普通のね、普通以外にどんなオプションがあるんですか。
じゃあオプションつけてもいいですか
じゃあしっかり
お願いします、
はい、屋根のお困りごとは網澤ルーフへ。春のルーが愛の希望より前に響く、聞こえるか遠い空に映る君の。
ということで網澤さん、スピッツの春の歌流れてきましたが、
はい、
その心は。
いや春が待ち遠しいなと。
ですよね、
ええ、
ねえ、その一言につきますけれども
分かりやすいじゃないですか。
分かりやすいです ね、うん、なんかいいですね、やっぱり
いい曲ですよ ですよね。
決め台詞もバシッと、
はい、
ありがとうございます。
さあでは、網澤ルーフさんへのお問い合わせの電話番号でございます。電話 076-238-0133 076-238-0133 番、どんなことでもご相談ください。
はい、ホームページからはカタカナで網澤ルーフと検索して入ってください。そして次回の放送日は来月第3金曜日の3月20日になりますね。
祝日です。
祝日ですね、
はい、
祝日なのに ありがとうございます。
ありがとうございま す。
楽しみにしております。
はい、
はい、
ということでここまで株式会社網澤ルーフ網澤康二専務にお話を伺いしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
悠久の時の流れの中、北陸の風土に調和し、雨や風、雪など厳しい自然から大切な建物を守り抜く瓦。網澤ルーフはその瓦を心を込めて吹いています。瓦のことなら網澤ルーフにお任せください。
イラカの上からこんにちは。このコーナーは瓦のことなら網澤ルーフ、網澤ルーフの提供でお送りしました。
大切な命を